恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みと憐れみの中で私たちの毎日を祝福してくださり、導いてくださり、今日新たな1週間を礼拝をスタートとして迎えることができたことを本当にありがとうございます。神様、あなたはご真実なお方ですから、私たちの行く道を照らしてくださって、導き祝福してくださるのでありがとうございます。先週中は柿崎歌子姉妹のご葬儀もありました。どうぞご家族ご親族に続けて慰めがありますようにお願いいたします。また教会のいろんな諸行事も、またチャペル貸し出しも用いられて祝福されてありがとうございます。神様がいつもこの教会の頭はあなたご自身ですから、どうぞ続けてお導きくださいますようにお願いいたします。今週もいろいろと予定されています。どうぞその一つ一つに神様の力が増し加えられますようにお願いします。特に土曜日のクリスマス会は子どもたち、また保護者の方含めて100名以上来られる予定ですが、神様の栄光だけが表されますようにどうぞお導きください。神様、今一度祈りますが、佐藤先生の沖縄でのご奉仕が最後まで守られ、無事にお帰りになるまで共にいてくださいますようにお願いします。病の中にある方々、入院中の古谷姉妹や坂本姉妹、またあなたに助けを求めておられる方々に、どうぞ神様、今あなたが触れてくださって力をお与えくださり、癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。あなたの助けを必要として悩んでいる方々もいますから、神様がその道を照らしてください。あなたが手を差し伸べてくださっていること、その手を握り返すことができるように導いてください。今日この礼拝に来たくても来れない方々に、等しい神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を神様が祝福してください。あなたの御言葉がよくわかるように、私たち一人一人の心に神様が語りかけてください。お委ねして待ち望みつつ、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。12月に入ってクリスマスの季節がやってきましたね。昨日は先ほど報告もしましたけれども、午前、午後、そして夜と3回のクリスマス会がこのチャペルで行われました。午前中は教会員のご夫妻がご自宅でやっておられる塾と、そして教会でやってくださっているチャーチスクールの合同のクリスマス会がありました。私は今年で何年目になるか、福島に来た初めの頃からその塾のクリスマス会に呼んでいただいて、毎年クリスマスのお話をさせていただいているんですね。まあ、聞いてみると、今年は今年で初めてクリスマスのお話を聖書から聞きます、初めて教会に来ましたという子どもたちや保護者の方々も結構たくさんおられて、初めましての方々の前でお話しするのは結構緊張もするんですけれども、本当にこれも良い種まきのチャンスになってるなということを今年も感じました。また午後には、今回で2回目の貸し出しになりましたが、いわき市民クリスマスがこのチャペルを会場に行われました。果たしてどれくらいの方々が来られるのか、蓋を開けてみないとわからないという感じでしたけれども、ちょうどここに並べてある椅子が目いっぱいになるくらいの感じで、これもまたとても良い機会となったなと思いました。そして午前、午後、夜には働く男の会のクリスマス会が行われました。先月天に召された鈴木直之兄弟が一生懸命祈りつつ行ってくださっていた働く男の会のクリスマス会でしたから、直之兄弟が突然でしたが天に召されて、もしかしたらクリスマス会も中止になっちゃうのかななんて私は正直思ったんですけれども、そこで一緒にずっと会を持っておられて、近くでその方の背中を見ておられた兄弟方が、中止にしてはならないと、直さんのためにも予定通りやろうと、そのクリスマス会を行って、そして今までは2ヶ月に1回だった会を、来月からはやっぱり予定通り毎月1回行おうと今してくださっています。天国から直之兄弟がきっと満面の笑みで眺めてくださってるんだろうなと と感じたりもしました。私は普段はその働く男の会に出たことはないんですけれども、まあ、これも牧師の特権なのか、昨日は参加させていただきました。午前、午後、そして夜と3回のクリスマス会に出席して、ちょっと疲れもあったように思いますけれども、そんな疲れを吹き飛ばすもの、甘いものがその会の途中にテーブルに運ばれてきたんですね。去年はプロの方が作ったこの翼の教会の形をしたケーキでしたけれども、今年はこの教会の青年が作ってくれた、プロのケーキに負けず劣らずの、もしかしたらプロに勝る、そんな翼の教会型のケーキだったんですね。きっとそれを作るのにはどんなに緊張したかなとも思いますけれども、そのケーキが運ばれてきた途端、みんなから歓声が上がって、しばらく食べさせてもらえなかったんです。みんなが写真をバチャバチャバチャバチャ撮って、しばらくの撮影会の後、これ本当に切っていいのかと悩みながらも包丁が入れられて、そしてみんなのお腹に収められたんですね。私はその翼の教会型のケーキのどの部分を食べたかというと、それはやっぱり自分の書斎のあたりを切り分けていただきました。そしておいしくいただこうとしているその時、我が家の長女が一言、書斎のすぐ隣、この辺は女子トイレだねって言って、これから食べるっていう時になんてこと言う娘なのかと思いましたけれども、でももちろんケーキはケーキの味でしたから、私はとっても美味しくいただくことができたんですね。それにしても、さっき写真でも流しましたが、あれだけのケーキを作る手間と労力はどれほどだっただろうかと、本当にその青年には頭が下がりました。本人ももしかしたらお母さんはもっと不安だったかもしれませんけれども、でも本当に素晴らしく、そして美味しいケーキでした。少々無茶な注文だったかもしれませんけれども、直之兄弟から依頼されていた彼は決して諦めることなく、きっと根性とそして熱意、熱心さによってあのケーキを、徹夜までしたか分かりませんけれども、作ってくださったんじゃないかなと思います。私は改めて感じました。その人の熱意、人の熱心というものは周りの人々に確かに感動を与えるんだなって。人の熱心、熱意は大きな喜びを人々に与えるんだなということを感じました。今回のクリスマス会では、確かに直之兄弟の熱心を感じて、そしてその青年の熱心を感じて、何よりも神様の熱心を感じて、みんなが感動と喜びをたくさんいただいた、そんな時だったように思いました。さあ、今日のテーマは主の熱心によりです。今日も熱心がキーワードです。主の熱心によって、暗闇の中に置かれていた人々に感動が与えられた、喜びが与えられていくんです。皆さん、確かに私たち一人一人も主の熱心に感動して、主の熱心に私たちも喜びを与えられて、そこから力を得て、今日までいろんなことがある毎日ですけれども、なんとか歩んでくることができたのではないでしょうか。今日はアドベントの2週目、ろうそくも2本目に火が灯りました。改めて主の熱心を覚えながら、そこにある喜びを改めて今日しっかりと受け取って、この12月を続けて歩んでまいりたいと思うんですね。今日はイエス様が生まれる700年ほど前ですから、今から約2700年ほど前に活躍したイザヤという預言者が、神様からのメッセージ、救い主が与えられるという約束を伝えた、その予言の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。この預言者イザヤという人物、皆さんもよくご存知の人物だと思います。とても有名な預言者です。彼が神様によって選ばれて使わされていって活動していたのは、今言ったようにイエス様が生まれる700年ぐらい前のことです。その時イスラエルはどういう時代だったかというと、分裂王国時代と呼ばれる時代の末期でした。分裂王国時代、 当時イスラエルは四国ほどの小さな国なんですけれども、南と北に分裂していました。北と南に分裂していて、北王国イスラエルと南王国ユダとに分かれていました。そんな北と南に分裂した王国の時代、南王国は南王国で、北王国は北王国で、それぞれに王様が立てられて、しばらくの時が流れていくんです。しかしその時代も末期になって、やがて南王国ユダは紀元前の586年、このチャペルのステンドグラスの一枚にもなってますね、バビロン捕囚という出来事によって人々は捕らえられて、バビロンの国に連れて行かれて、都は燃やされて、そんな悲しみの歴史が刻まれています。じゃあ北王国のイスラエルはどうだったかというと、実は南王国がバビロン捕囚されるよりもずっと前にアッシリア帝国という国によって圧迫されて、攻撃されて、そして侵略されて、ついにはアッシリア捕囚って言われるように人々は捕らえられて連れて行かれて、北王国の首都サマリアは紀元前722年に陥落してしまったんです。という、そんな時代にイザヤは生まれて、神様に選ばれて、今北王国イスラエルがアッシリアの国に攻め込まれている、受けているその苦しみのニュースに、きっと南王国の人々は動揺したんじゃないですか。やっぱり暗い気持ちで、私たちはどうなるんだろうかって不安だったと思います。暗い気持ちで過ごしていた南王国ユダにおいて、その人々に神様のメッセージを語っていた、それがこの預言者イザヤなんですね。今日の箇所のすぐ前、8章の終わり22節を見ると、この時南王国の人々が置かれていた、北王国の人々が、イスラエルの人々が置かれていた状況について書かれてあります。今日は引用箇所の丸一番、イザヤの8章22節直前の箇所を読んで今日の御言葉見ていきたいと思いますから、じゃあ引用箇所丸一番前に出てますから、8章22節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。皆さんいかがでしょうか。このように表現されるほどに、まさに当時の人々は暗黒の世界の真っ只中に、暗黒の真っ只中に投げ込まれたかのような失望や絶望、苦悩の暗闇の真っ只中に置かれていたというんです。ユダヤの人々に臨んだ絶望的なまでに広く長く及んだ暗黒の時代、しかしその暗闇に、まさにこのろうそくに火が灯るように、神様は光をお与えになるという、その喜びのメッセージ、希望のメッセージをイザヤはこの9章で語り始めたわけです。じゃあ今日の箇所に入っていきます。今日の箇所の9章1節をご一緒に読んでみましょう。暗黒の中に置かれていた人々に神様はイザヤを通して語り始めました。一節をご一緒に読んでみましょう。はい。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。さあ、苦しみのあったところに闇がなくなるという喜びの希望のメッセージがイザヤによって語り始められました。このゼブルンの地とナフタリの地、ちょっと地理の言葉なので難しいかもしれませんが、このゼブルンの地とナフタリの地というのは、先ほども言った北王国イスラエルがアッシリア帝国から圧迫を受けた時に、最も早くそのアッシリアの国の手に落ちてしまって、占領されてしまって、そしてそこに住んでた人々はみんな捕らえられて連れて行かれるという多くの苦難、苦しみ、悲しみ、絶望を真っ先に味わったところでした。さらには南王国ユダから見るならば、遠くヨルダン川の彼方、異邦人の国と国境を接して異教の民と混じり合って生活して、 異邦人のガリラヤと呼ばれるような、その地がその真っ暗闇暗黒の時代から真っ先に光を浴びるようにされるという、神様はあなた方を決して見捨てたりなんかしないよ。神様はあなた方を決して見捨てず、あなた方をいつも見つめて、あなた方をいつもあの熱い眼差しの中で握りしめて顧みて、今は真っ只中にあるその闇はやがてなくなり、光栄を受ける時が来るのだと、イザヤは神様からのメッセージを伝えたんです。この言葉はイザヤがこれを告げたこの時から700年後、マタイの福音書の4章15節16節に引用されています。マタイ4章15、16に引用されていますけれども、まさにイエス様の公の生涯、公生涯がこの予言の通り、この土地から始まっていくことになるんですね。この言葉は、このメッセージを伝えたイザヤ本人が生きている間には成就はしなかった。でも神様は最善の時に最善の方法で必ずこの約束を成就してくださるんだと、イザヤは信じて確信して、どんな困難にも屈せずにこのメッセージを語り続けたのでした。さあ、イザヤは神様の言葉を語り続けます。今は暗闇の中で恐れているかもしれない、今は真っ暗と思える中で苦しいかもしれない、悲しいかもしれない、失望して絶望のどん底にいるかもしれない、そんなあなた方にその暗闇を明るく照らす光が与えられますよ。あなた方の行く道を明るく照らす光が与えられますよ、という、その喜びのメッセージが語られました。これまでも何度か告白しましたけれども、私は車を運転していて、街の明かりが届かずに街灯も何にもない夜道を通るときに、いつも思う一つのことがあるんですね。それはこの街灯のない真っ暗な夜道で今車のライトを消したら一体どうなってしまうんだろうっていう思いなんですね。そしていつも何度やっても私の右手は運転中にもかかわらず伸びていって、カチカチってライト消してみるんです。するとそこは本当に真っ暗、もう何も見えない。毎回聞こえてくるのは隣の席からの妻の悲鳴だけですね。私はその真っ暗になった道を走りながら、いやー星が綺麗だなーなんて、星を眺める余裕なんかなくって、何度やっても慌ててまたライトのスイッチひねってライトつけるんですよ。なぜならそれは今走ってる道はまっすぐだ、まっすぐ進めば大丈夫だって分かってはいても、知らず知らずのうちに道をそれて脇の田んぼに落ちちゃうんじゃないかと心配だからですね。あんなに軽快に走ってた道もライト消して真っ暗になるとやっぱり不安になってしまうんですよね。皆さん決して真似をしないでくださいね。私は毎回そんな経験を通しても、いや、ライトのありがたさというものを感じるんですね。私たちは車を運転するとき、また自転車などに乗っているときもそうじゃないですか。特に意識してなくても、実はライトでその道が照らされているので、安心してハンドルを握って走るべき道を走っていくことができるのではないでしょうか。また私たちはライトで道が照らされているから、自分の行くべき目的地の方向が あっちなんだって知ることができるし、その目的地に向かって安心してまっすぐに進んでいくことができるのではないですか。また私たちはもし道に間違っても、ライトによって照らされているので、その間違いに気づいて正しい道に戻ることができます。いや、ライトって本当にすごいものですよね。さて、今この時まさに真っ暗闇の中に置かれていたイスラエルの人々です。失望して絶望のどん底に置かれて、自分たちはこれから一体どうなってしまうんだろうか、自分たちはどこに向かって歩んでいるんだろうか、どこに向かって自分たちは歩んでいけばいいのだろうか、自分たちの行く道は苦難の暗闇暗黒である、そんな彼らをなんと光が照らすという喜びのメッセージ、希望につながる約束が彼らに与えられたのでした。 苦しみの中に置かれていた彼らに神様の大きな愛と深い憐れみが人々に示されたのでした。じゃあ今日の箇所2節をご一緒に読んでみましょう。今日の箇所の2節をご一緒に読んでみましょう。はい。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。人々はまさに闇の中を叫びながら、闇の中でうめきながら、闇の中で手探りで歩まなければならないような、そんな状況でした。それは死の影の地、死の影の地と言われるほどの、死の影ってもう最悪の暗黒を意味している言葉です。死の影の地と言われるほどの真っ暗闇の最悪の暗黒の中を彼らは過ごしていたのでした。しかしそのような死の影の地に住んでいた人々をも神様は決して忘れることなく、神様はそんな人々をも愛してやまず、神様はそんな人々を深く憐れみ、あなた方に大きな光を与えるとの約束を与えてくださったんです。神様の一方的で無条件の大きな大きな愛のゆえに、闇の中に住む人たちに光を与え救い出すという、神様の深い憐れみがここに示されているのではないでしょうか。先ほどの一節にあったように、異邦人のガリラヤと言われるような、あのガリラヤに、最も神様の恵みから遠いと考えられていたあの地方に、さらにはイスラエル人だけではなくて異邦人にまで光が与えられて、その道が明るく照らされるとは、なんという大きな、なんという驚くばかりの恵みだろうかと、人々はこの約束に預かるときに大いに喜ぶんですね。その喜びの大きさが続く3節で表現されています。それでは3節もご一緒に読んでみましょう。はい。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見前で喜んだ。神様の愛と憐れみのゆえに、大きな光が人々に与えられて、その与えられた光のゆえに、闇の中にいた人々は喜びで満たされるというんです。その喜びの大きさがこの3節において例えられてますね。まずは収穫の豊かさを喜ぶ、その大きな喜びに例えられてます。さらにまた戦いに勝利した時の喜びにも例えられています。本当に大きな大きな喜びに満たされるという、その様子がここで告げられているんですね。今日は12月の11日ですけれども、この12月11日この日は私にとっての記念日なんですと一人の姉妹が私に話してくださいました。彼女は自分自身でもバプテスマ式の時に証ししておられましたけれども、ちょうど1年前、去年の12月10日の夜中、その時は自殺する場所を求めて街の中をさまよっておられたんだと。どこで死のうかとさまよっているそんな中で、この教会を見つけて、もちろん鍵が閉まっていたけれども、自動ドアのガラス越しに、ここに今年も出ているクリスマスツリーやリースのライトをガラス越しに眺めて、何かを感じて、翌日また来てみようとその日はアパートに帰ったそうですね。そしてその翌日、ちょうど1年前12月の11日、時間もちょうどこの頃だったと思います。突然チャペルに入ってきた彼女の顔を私は今でもよく覚えているんですね。死にたいんですとだけ言って、多分あの時は生きている意味を見失って、希望を見失っている、そんな暗い顔でした。私は平静を装いながらも、でも心の中では必死に祈りながら、彼女と少しの間この礼拝堂でお話をしました。神様がおられるということ、神様があなたを愛しているということ、あなたは神様にとってかけがえのない大切な大切な存在であるということ。やがてその日のうちに 彼女は神様を信じました。表情が変わりました。表情が輝き出しました。私が忘れられないのはその顔なんですね。それ以来、死にたいと思うことはあっても死んでなるものかと思いとどまって踏ん張れるようになったと言ってくださっています。私は愛されている。私は目的を持って作られた大切な存在である。決して裏切ることなく愛し続けてくださっている天のお父様である神様がおられる。暗闇を照らし出す大きな光に私はここで出会った。その出会いがまさに彼女の人生を変えたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちもこの大きな大きな光を見て、この光に今日も照らされているものとして、私たちもいよいよ感動と喜びを持って歩んでまいりたいと思います。大いに喜びながらこのクリスマスをお祝いしてまいりたいと思いますね。さあ、続く4節からはその喜びの根拠、喜びの理由がさらに述べられていくんですね。もともとの聖書を見ると、続く4節、5節、6節とそれぞれの節の頭にはなぜなら何々だからだという理由を述べる接続詞が4、5、6節には3回続けて使われていて、喜びの理由がここで説明されているんです。一つ目の喜びの理由は何でしょうか。じゃあこの4節ご一緒に読んでみましょう、はい、あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミデヤンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。そうなんです。喜びの理由の一つ目は、光が来ることによってその重荷のすべてが取り除かれる。重荷のすべてが取り除かれるからです。ミデヤンの火になされたようにとは、詩詩記の7章にある出来事です。かつてギデオンの時代に、ギデオンはたった300人の民を引き連れてミデヤンという強国に勝利した、あの驚くべき出来事です。300人で勝利できたのはなぜですか。その時人間の力に頼るのではなくて、徹底的に神様の力により頼んだゆえであって、他でもない神様ご自身が民を用いて勝利してくださった。それがこのミデヤンの火になされた出来事でした。そのように、ただ神様の憐れみのゆえに光が与えられて、そしてその光のゆえに全ての重荷が取り除かれる。苦しみも悲しみも失望も、そしてまた罪の重荷も全て砕かれて、だから人々は大いに喜ぶんだと。その理由の一つ目がここで述べられているんですね。二つ目の理由は何でしょうか。五節もご一緒に読んでみましょう。五節も読んでみましょう。はい。戦場で履いた全ての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけれども、喜びの理由の2つ目は、光が与えられて全ての重荷が砕かれる。そしてそうするならば、この5節その後には確かな平和が、完全な平和が、その心に平安が与えられるから、それゆえ人々は大いに喜ぶんだと。そして喜びの理由の3つ目、これこそがこの喜びの最大の理由、そしてこれまでの4節5節の喜びをもたらすもの、神様が与えると約束してくださった光。じゃあ6節をご一緒に読んでみましょう。6節を読みましょう。はい。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。いかがでしょうか。この一人子の登場、これこそがこの喜びの最大の理由であり、4節にありました重荷を取り除き、5節にありました平和を与えるお方、まさしく闇の中を歩む者の光そのものであられるお方なんですよね。一人の緑子が他でもない私たちのために、私のために確かに一人の人間として生まれてくださる。 そしてまた一人の男の子が、つまり神様の御子がインマヌエルの約束に基づいて私たちに与えられる。そしてこの方は子として生まれるけれども、全てを支配される主権者であり、全ての支配の責任を負われる方だと。この一人子の登場をイザヤは、その登場の700年前に神様からのメッセージとして人々に伝えたのでした。そしてさらにユダヤ人にとって名前ってすごく大切なんです。名前はまさに名は体を表すのであって、続くこの一人子の名前は単なる名称じゃなくて、やがて生まれる方はどのようなお方でどのような働きをされるのか、それを表しているんですね。後に光として来られるお方、その名は不思議な助言者である。この方だけが人を暗闇から光へと導くことのできるお方、最高のカウンセラーなんだと。またその名は力ある神、全ての力を帯びておられる神様ご自身なんだと。さらには永遠の父と呼ばれ、まさに永遠から永遠にわたってご自分の民を見つめて保護して支えて愛してくださるお方です。そしてまた平和の君として、当時の南王国ユダが直面していたような混乱や苦悩の闇を砕いて平和と平安をもたらしてくださる唯一のお方なんです。そしてさらに7節にあるように、この方の主権は増し加わり、その平和は常しえに続き、ダビデの王座につき、国を治め、公正と正義によって常しえまでこれを支えると、その約束の独り子の働きがこの7節に記されているんですね。じゃあ7節もご一緒に読んでみましょう、はい、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。イザヤはこの約束は、この感動と喜びは絶対に実現すると保証しています。その保証は何でしょうか。それは万軍の主の熱心ですね。この熱心という言葉は妬みとも訳せる、とっても強い感情の言葉が使われているんです。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、万軍の主の熱心がここにその保証があるのだと、イザヤは力強く宣言しているんですね。神様のすべての人々に向けられている大きな愛のゆえに、深い憐れみのゆえに、その激しい熱意のゆえに、熱心のゆえに、この約束を必ず実現し、闇の中にいる人には必ず光を昇らせると、あなたの負っている重荷を私は必ず取り除き、確かな平和、揺るがない平安を与えると、そのために救い主イエス・キリストをあなたに与えると神様は約束してくださったのではないでしょうか。いかがでしょうか。神様は妬むほどに私たち一人一人を愛してくださっているお方です。万軍の主の熱心により大きな感動と揺るがない喜びを私たちに与えてくださるお方です。この神様からの喜びを確かに私たちは受け取り、感謝を持ってこのクリスマスをお祝いしてまいりたいと思うんですね。私たちの教会も加盟している保守バプテスト同盟では、毎年9月に東北ファミリーフェスタという集まりを開催して、東北にある同じ同盟に所属する教会がいろんなところから集まってきて、一緒に賛美したり御言葉を聞いたり、そして家族としてのファミリーフェスタ、家族としての交わりを楽しむ、そんな時が持たれているんですね。そして大体毎年最後にはちょっとお楽しみの時間もあるんです。今年のファミリーフェスタでは最後にビンゴ大会が行われました。 あらかじめビンゴ大会の賞品はこんなものがありますよって賞品の数々がステージに並べられて紹介されたんですね。もう並べられた瞬間から我が家の次女にとっても魅力的な商品があって、私はあれが欲しい、あれが欲しいってよく聞こえる心の声でつぶやき出したんですね。やがてビンゴが進んでいきます。ビンゴってビンゴ達成者が次々と出るたびに、次女はハラハラハラハラして、あの商品取られないだろうか、まだあの商品は残ってる、やっぱり何度もあれが欲しい、あれが欲しいっていう次女。皆さん結果はどうなったと思いますか？求めるものは与えられますね。娘はその願っていた商品を手にすることができたんです。でも大きな声では言えないんですが、実は次女のそのよく聞こえる心の叫びを近くに座っておられた見ず知らずの方が聞いておられて、ビンゴしたからほら行っといでって、ご自分がビンゴしたカードを次女に渡してくれたんですね。初めてお会いしたにもかかわらず、そんな家族の温かさのようなものを感じさせてくださったファミリーフェスタでの一コマだったんですね。皆さんいかがでしょうね。この人間の世界でも一生懸命願って一生懸命叫んでいる、求めている、その声を聞いて手を差し伸べてくださる方がおられるんですよね。皆さんだったら大きな愛を持つ、憐れみがこれでもかっていうぐらい深い、妬むほどに私たちを愛してくださっている神様が、その主の熱心によって私たちに喜びをくださらないことがあるでしょうか。神様がこの地上を見られた時に、そこにいる愛するあなたが、そこにいる大切なあなたが闇の中をさまよっていたら、あなたがそこで苦しんでたら、そこで悲しんでたら、そこで叫んでたら、助けたい、守りたい、救いたいって熱心によって思ってくださるに違いないですよね。さあ、暗闇のような不安な時代を生きていたイスラエルの人々は、イザヤを通してこの神様からの希望のメッセージ、希望の約束を聞いてどんなに喜んだことでしょうか。そして他でもない、私たち一人一人にもこの希望のメッセージは語られているんです。そして実現したんです。他でもない万軍の主の熱心が私たち一人一人に向けられた激しいほどの愛と憐れみの熱意が、これを成し遂げてくださったんです。神様の一人子、救い主イエス・キリストは他でもない、私たち一人一人のために、あなたのために生まれてくださったのだと今日改めて信じ受け止めて、そしていよいよ私たちは喜びのうちにこのアドベントを過ごし、クリスマスを待ち望んでまいりたいと思います。それでは最後にもう一度この7節をご一緒にお読みしましょう、はい、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。イザヤを通して神様がこの約束を語ってくださった時、人々は地を見ると苦難と闇しかなかった、苦悩の暗闇だった、暗黒だった。しかしそんな苦しみのあったところに闇がなくなる、大きな光を見る、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。私たちも時に真っ暗闇の中で叫びながら、うめきながら、語 悲しみの中、苦しみの中、迷ってしまう時があるかもしれません。しかし万軍の主は妬むほどに私たちを愛してくださっています。熱心によって必ずこの約束を成し遂げてくださるお方です。そして確かに約2000年前、大切な一人子イエス・キリストを暗闇の中に輝く大きな光としてこの地上に使わしてくださいました。今年このアドベントを過ごし、クリスマスをお祝いするものとして、今一度万軍の主の熱心により、私たち一人一人に向けられているこの愛のメッセージを今日心新たに受け止めましょう。皆さんの時に暗闇と思える心に、まことの光であるイエス様をお迎えしましょう。また暗闇と思えるこの世の中にあって、イエス様の光がますます輝き出すように、私たちもそれぞれの場所で輝いていきたい、そのように応答することはできるでしょうか。今まことの光であるイエス様を心の真ん中にお迎えして、この新たな一週間へと、このアドベントを歩み出していくことができるでしょうか。どのような応答をここから一歩踏み出すことができるでしょうか。主の熱心に包まれて、力を得て、平安を得て、主と共に歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが暗闇に光を灯してくださいました。その光は吹けば消えるような一時の平安ではなくて、まことの光、大きな大きな力強い光です。イエス・キリストが私たちのために、私のために、この暗闇に光としておいでくださった、これは条件付きだったり、そんな曖昧な約束ではありませんでした。神様、あなたの熱心によって私たちを愛してくださって、見つめてくださって、暗闇の中でうめく私たちに放っておいたりしないで手を差し伸べてくださって、光を灯してくださるあなたのこの大きな愛を今日改めて心から感謝いたします。神様、今日妬むほどに私たちを愛してくださっているあなたのその愛を改めて心から感謝し、あなたの手を握り返します。イエス・キリストは私の主であると、あなたこそ私の真の光ですと今日告白して心の真ん中にお迎えします。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人の心にあなたの揺るがない平安がありますように、すべての重荷を打ち砕かれるあなたご自身がお一人お一人に望んでくださいますように、あなたの光に照らされて安心して喜びを持って歩んでいくことができますように、 このクリスマス、どうぞ一人一人を祝福してください。また私たちが感謝と喜びを持って過ごしていくことができるように導いてください。今日集われたお一人お一人に、また来ることができなかったお一人お一人に、神様の光が今差し込みますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。